ご神君、一つ、信心する人は何事にも信心になれよ。守られておる実感が真心、信心にならずにおれぬ。分かっただけでなく、それを感じるとき、湧いてくる心が真心、信心。どんな立派な着物でも、締めている帯との調和が欠けていたら、着物も台無し。どんなにスタイルが良くても、肩行きがちょっと短かったらスタイルも台無し。どんなに従前の教えと言われる金剛経でも、誠が欠けていたらまた台無しと言わざるを得ない。人間関係、物事、すべてのことに真心、信心になること。その気になればさほど難しいことではない。心身一如。水に入る明月も波打ち立てば歪むなり、すべてが誠の姿だ。姿、現象とぞ知れ。守られておる実感が真心、信心、信心、真心と書いてございますね。真心。まあ、ある意味、これはどなたでしたか忘れましたが、ある先生が、信心とは真心の追求だとおっしゃられた先生がおられるとお聞きしますが、私どもの真心、誠の心、誠の縁談に相性を見合わせに、その家柄一筋、家柄を見合わすより誠の心を見合わせよというような見教えがあったと思いますが、真心、私どもの誠の心、その誠の心が天地に通うというのでしょうかね。昨日あるドラマを見ておりましたら、その謝り、お詫びですか、お詫びの会見をしなければならないと、何か間違いを起こしたと、それでお詫びの会見をしなければならないと、その時にまあ演技でもよいから、とにかく相手に心象の良いようにしなさいと、まあある意味詫びる、それを演技でも良いからするのだといったような表現がありましたけれども、まあ、あれではならないということですね。お詫びをするのに詫びているふりをするというのでしょうか。相手にまあ納得してもらう、それさえすれできれば良いと、まあ、ところがもう一方ではそんな演技では相手の心には伝わらないといったような話もありましたが、まあ神様が何を教えようとしておられたのか、まあ、今にして思えばそのいわゆる演技でもってまあ泣いたり笑ったりというのか、謝ったりすまなさそうな顔をしたり演ずることがありますね。それでは神様には通わない。神様は私どもの心を見抜き見通しだからだと。神様がご覧になっているのは私どもの心の中ですね。をご覧になっておられる。ということなのですね。神様の前でいかに私どもが演技をしても、それは通用しない。神様は私どもの真心、そのいわゆる本音といいましょうか、それをご覧になっておられるということなのですね。神様に嘘は通じませんね。神様が私どもに嘘をつかれるようなことはまあたまにあることもあるようですね。しかし 私どもの嘘は神様には通用しない。神様が、まあ、嘘も方便と言いましょうか、そういう方便を使われることもあるようですね。師匠も神様からのお知らせは嘘でもありがたいとおっしゃっておられます。教祖様もそうですね。それこそ大それが亡くなったからお悔やみに行けと言われて行ったら、その当の本人が出てこられて、それこそ赤面弁慶になってというのでしょうか。また帰りは戻しの風は重曹灰と言って帰れと、まあそういうこともあられたようですし、その何て言いましょうか、お金が落ちているから、財布が落ちている、だから拾いに行けと、どこまで拾いに行けと、押していたかとか押していなかったと、まあそのそういう時に教祖様の心がどういうふうに心が動かれるか、まあ最後の方にはその方の心は試しようがないと、その方の心底見て取ったりというのでしょうかね。そういうふうに神様が私どもの心を見よう、試そうとして嘘をつかれることもある。そしてどこまでも素直に神様に信じまあついていくというのでしょうかね。そういう心を試されることはあるようですね。ですから神様が嘘をつかれないということはないようですね。嘘をつかれることもある。しかしそこでも信じ抜き信じ貫くという真心を私どもが示さなければならない、まあ、示すというのはおかしな表現ですね。持ち続けなければならないということなのですね。神様がそれこそ私どもの真心を、神様に対しての真心をまあ試そうとされる、そういうお試しというようなものはあるようですね。まあそんなのは不平等だ不公平だと思う方がおられるかもしれませんけれども、まあ神様と人間うじことではやっぱり格の違いというのでしょうかね。そういう違いがある、やっぱり格の違いというのでしょうかね。そういうものをまあやっぱり認識しておらねばなりませんね。神になりても神より上になるとは思うなとおっしゃっておられますからね。まさに神より上になるようなことではいけないということですね。しかし神になるということは目指せねばなりませんけれども、まあ、その辺の微妙なところがあるにはありますね。師匠が教えてくださる天の心、地の心、日月の心、この私どもが目指すべきところ、それは目指すは和らぎ喜ぶ我が心、体得するは一切親愛と教えてくださいますが、その和らぎ喜ぶ我が心、本当のいわゆるまあ真心からのというのでしょうか、揺るぎない、火にも焼けない、水にも流されないと言われるような我が心をいただくためには、一切が親愛ということが私どもの心の中に確立されなければなりませんが、それこそ真心ということでしょうかね。その真心にはまあ揺るぐことがあってはならない、いわゆる貫かれる心、それは実意な心、日月の心とも言えるのかもしれませんね。その一切が親愛と悟らせていただくためには、私どもが具体的に何を行じたらよいのか、そこを師匠は天地日月の心になること寛容なりと教祖様が仰せられる、その 天の心、地の心、日月の心を身につける精進、育てる精進に取り組むことによって、一切が親愛ということがだんだん分からされてくるというのでしょうかね。しかし昨日の最後の方の続きではになるかもしれませんが、大切なところ、師匠大坪宗一郎氏の、まあ、これは独壇場ではなかろうかと思うのですけれども、天の心とは与えて与えてやまぬ麗しの心だと、まあ、無条件の心だと。そして泥の心とは受けて受けて受け抜く心、そして身の上に起こってくるそれら一切の事柄を通して自らの心を育てていく、そういう泥の心だと。今日のカレンダーがちょうど泥の心ですね、日めくりカレンダーが。その泥の心で8分目まで登ることができる、あとの2号は天の心でと教えてくださいます。そしてまた日月の心、これは実に丁寧な心ですね。正確無比、お天道様やお月様がそれこそ寸分たがわず時刻を、まあ今日はちょっときついからもう少し遅く出ようとか、そういうことはありませんね。決められた時間、決まった時間に時間同時に出てこられる。今日はちょっときついから休もうとか、もう少し寝かせてくださいとお月様やお天道様が言われることはありませんね。そういう何と言いましょうかね、怠惰の心がない、わがままな、もう少し休んどこうといったような心もない、まさに実意な正確無比な心、そういうものが日月の心だと。実意丁寧というのでしょうかね。そういう天の心、地の心、日月の心を身につけることに精進をするときに初めて一切が親愛ということが見えてくるわけですけれども、その師匠が教えてくださるこの天の心、それはいわゆる天の心のすべての心ではないと。同じように地の心も、地の心、大地の心、師匠が教えてくださる泥の心、それは地の心、すべての地の心ではないと。そのいわゆる極めるということを申しますけれども、その道を極める、その道を極めていけば、まあ極められるのでしょう。しかし生身を持つ人間はもうそれ以上極める必要はないのだと。もし生身を持つ、例えばですね、よくあれは陰陽道でしたか、いろいろな何とかも八卦、何とかも当たらぬも八卦、当たらぬも八卦と言われるような占いみたいなものもありますね。そういうものもあるかもしれないと、まあ極めていけばそういうものがあるのかもしれないと。しかしそれは玉ねぎに例えればひげ根のような部分だと。その根っこは人間には、まあ人間が食することはないと。人間が食するのはその玉ねぎの美味しい部分だけで良いのだと。ひげ根は切って捨ててしまって人間の栄養には関わりないといったようなことでしょうかね。またまたの例えに、例えば頂上を極めるといってヒマラヤのような山の高いところに登ろうとする、そうするともう空気が薄くなって、それこそ人間が普通に生活するには生活できなくなる、酸素ボンベというのでしょうかね。また地を深く掘る、こんこんと きれいな清水が湧き出てくる。そしてまたさらに掘る。掘り進むと今度はまたガラクタが出てくる。というようなことにもなりかねないのだと。もうこれ以上深めることも、これ以上高めることもいらない。今ちょうど良い、人間、生身の人間にとって一番ちょうど良い真水が出てきているところなのだと。ですから天の心といえば、もっと極めれば別の天の心が出てくるのかもしれない。地の心ももっと別の地の心が出てくるのかもしれない。しかしそこまで行く必要はないのだと。師匠が説かれるところの天の心、地の心、日月の心、そこで止めておかなければならないのですね。生身を持つ人間が助かっていく、そこに必要にしてかつ十分な天の心であり地の心、それが与えて与えて山の麗しの無条件の天の心であり、受けて受けて受け抜く心を肥やそうとする泥の心、地の心であり、実に丁寧な日月の心を求めての稽古をしていく、そこが大切だと師匠は教えてくださいますね。どこまでも人間が、生身を持つ人間が助かることのための哀楽理念だということなのです。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。